はい。
はい。
どうも。ね。どうもじゃねえわ。はい。OCT
の、はい、
コーチ。
はい。
終わりまして。
はい。
まあ、やっぱりね、地域ごとにだいぶ、いろいろなのがあるなっていうのは ね、この企画やると思いますけども。
まあまあ、今でこそ仲いいですけど、昔ね、何百年も前は戦争してましたからね、日本国内でね。だからいろいろまあ歴史が違うくても、
うん、
まあちょっとね、
そうですね、
うん、
まあまあ今後もこの企画やってってちょっと地図をね、
はい、埋めてい
きましょう。どっかで作った方がいいね、一回
どこやったとかね、
そう
何やったとかね、
俺らがまずそれ覚えられてないっていうのが結構問題なんで、
そう
多分重複すると思うんですよ、そろそろ。
確かに、来週岸本さん、
うん、
コーチやりそうだ
な。そう結構マジで俺そういうこと平気でやる可能性あるんで、ね、ちょっとねどっかで地図を作ったりとかしようかなとは思ってるんで、
作ろう、
まあそこまでご期待いただければと思いますけれども ね、
うん、はいはい、
ということで、じゃあ今日僕の方でございますけれども、はい、企画いきます、
はい、
教えて都市伝説。はい、
はい、
まあ、教え都市伝説でございます、
はい、
皆さんご存知、一番プレーンなこのコーナー、
はい、
まあその時女子ボーイとか話したいことを話すというような感じでございますけれども、うん、今日はね、あれですよ、テーマがございまして。
何すか。
やっぱりね、これからは女性、
うん、
人気を取っていかないといけないなっていうのもありますから。
ずっとでも女性の目を意識してやってますよね。
僕はね。うん、
僕はねじゃねえよ。
それ僕個人、岸本はそうですけど。
岸本個人はね。
都市ボーイズとしてはそんなにやってないんで。
なんかあれですよね。お金持ったらオープンカー買うって言ってましたもんね。かっこいいから。
そうでしょ。真っ赤なやつ。二人しか乗れないやつ。
ダサいんすよ、あれ逆に。
ダサいのあれ。
ダサいっすよ。
今逆にあんま見ないから。
う
ん、
見ない。
ありなのかなと思って。
いや、今はもうあれでしょ。ファミリーカーの方が人気あるじゃないですか。
ワンボックス。
ワンボックスの。
いやー、ちょっとないなー。
そうでしょ。
男はワンボックス乗っちゃダメでしょ。
オープンカー。
うん、オープンカーだよね。
ダサ。
すっごい効率悪い。燃費悪いやつな。
雨濡れろ。
そうね。小沢さんが乗ってるらしいですよ。
ああ、乗ってますね。
うん、まあまあ、
びしょびしょになってましたよ。
何の話。ね、まあ要はですね、今日のテーマは、
なんだろう、
女性がとても気になる、
うんうん、
題材でございます。
マスカラかな。
マスカラちょっと欲しいね。
あ、
かなり近いです
よ。近い。なんだろう。
マスカラを使ってやってることは何なのか、
ね。化粧、化粧。
ね、化粧ね、
うん。
化粧は何のためにやってんの？
それはあれでしょ。その人によく見られたいためでしょ。
そうっすね、
うん。
うん。そっちの方が正しかったな。じゃあ、テーマいきます。
はい。
若返り。でございますよ。
化粧若返りじゃない。あ、まあでも分かりました
、ね。人によるって思った。
ね、
うん、今言っちゃった。
おばあさんが、
うん、
化粧して、あ、若く見えますね、そうなんていうのは確かにある。
だ、若作りの化粧とかがあるわけだから。う
ん、あります。
まあやっぱりそれなりに、その、需要というか、ありますよね。
それはあります。
うん、なので、今日は、ちょっとね、若返りにまつわる話をちょっといくつかしようかなと。
それ嬉しいんじゃないですか、女性陣ね。
あのね、僕らも都市ボーイズとしてですね、うん、この間パックやったでしょ。
あ、やりました、やりました。
若返ったじゃないですか。
若返った、
やっぱね、あれにインスパイア受けて、
うん、
これ若返りどんどん押していかないといけないなっていうことで、今回は、
うん、
若返りにまつわるお話でございます。
はい、はい、お願いします。
さて、じゃあですね、まあ若返りをですね、うん、すごい歴史上頑張った人がいるんですけれども、どんな人か、で言うとですね、吸血鬼と呼ばれてたような方なんですよ。これはまあでも多分昔話したかな、ちょっと覚えてないんですけども、
多分話したと思う。
軽く話したよね、
軽くはね、本当でも軽く話した、
うんうん、まあエリザベートっていう人がおりましてですね、うん、
はい、
1600年代ですかね、
うん、
ハンガリーの名門貴族方なんですけれども、
はい、
まあ、40代の美しい女性だったんですが、ある時ですね、そのエリザベートが若い女性の血がですね、うん、使用人の血が、まあ、肌についたと、
うん、
でその時に血のついた部分の肌が若返ったっていう風に感じたんです
ね。
うん、ね、 バカなんですよ。ただ、やっぱエリザベート、もう美に対する、その、なんていうの、執着。
うん。
とんでもなくて。
とんでもない。
いや、もうこれだと。見つけたぞ。
うん、
最高の、あの、美の。
アンチエイジング法だと。
なんか、そう、最高の化粧水見つけたぞ、みたいなことで。
うんうん、そういう言い方。
まあ、ちょっと若返りのためにですね、うん、もうとにかく使用人とか少女みたいなのを連れてきちゃ、うん、まあ、刃物で切り刻んで、
うん、
血を出しまくって、
うん、
でその血を絞って、
うん、
でその風呂に浸かったと、血の風呂に浸かったと呼ばれている、まあ、そんなことからちょっとね吸血鬼だなと、うん、まあアイアンメイデンを使ったっていうことでも言われてますけれども、うん、でまあ実際600人以上殺したんじゃないかと、うん、その自分の美のために、
はい、
めちゃくちゃ怖い人じゃないですか、
うん、
でこれ気になるのってじゃあ本当にそもそもその血を使って若返りって本当に起こるのかって話ですよ。いや、
もしこれができるとなったら、
うんうん、大問題じゃないですか。
これからもエリザベート80世ぐらいまでできる。
そうだよね。第2、うん、第3のエリザベートが出てきちゃって、
うん、
これはおっかないぞと。
そうですよ。
いうことになりかねないじゃないですか。
むちゃくちゃえぐい化粧水できそうですね、うん。
そうだよね。
何歳の。
確かに。そうなんですよ。
8歳の化粧水とか、12歳の化粧水みたいな、その地でね。
そう。で、値段が違ってね。
そうそうそう。
で、月用でちょっとセールやってみたいなやつ。
でもさ、6歳入りました。めちゃくちゃ怖いですよ、それ。
いや、本当にそう。
うん、
まあでもね、ちょっとそういう要素もあったりするんですよね。うん、赤子の胎盤を使ったあのプラセンタとかっていうやつがありますよね、確か。
あったりとかしますね。
そういうのもあるんで、まあまあ、遠からずそういうのもあったりするんですが、このエリザベートがやった血の風呂自体は、科学的にあんまり意味ないんじゃないかな、みたいな話ではあったんですが、ですがですよ、この血を使うってところ、若い子の血を使うってところは、意外と、間違ってなかったんじゃないかっていう。研究結果がですね、
うん、
結構最近になって出まして、
うん、
というのもがですね、2016年にですね、うん、マサ、もうこれ超言いづらい。マサチューセッツ工科大学。
そんなことないですよ。マサチューセッツ工科大学。別に言いづらくないですよ。
マサチューセッツ工科大学の、まあ、MIT とも
言いますね。下短成人男性がよ。いや、言いやすいっすよ。
まあ、あるんですよ。
うん、
まあ、すごい、まあ、有名ですよね、ここ、うん、本当に、最先端の。
なんか、その、研究結果があって言ったら、何かあった
ら、何かしら出てくるよ。
う
ん、でも、世界でトップの、
そうそうそう。
とこですからね。
そうですよ。
で、この、MIT テクノロジーレビューっていうのがですね、うん、掲載された内容にですね、スタートアップ企業で、
うん、
アンブロジア社っていうところがあるんですが、うん、ここがですね、若者の血液を輸血するプログラムを、もう計画していると。
むちゃくちゃ怖いことするな。輸血ね、でもそれ浴びるんじゃなくてね。そうなんです。
浴びるのではなく、うん、中に入れるんだったと。
それはちょっと、
当時ね、ちょっと思いつかないかもね。うん、ただもしかしたらその、浴びた時とか、風呂入ってる時に中に入ってた可能性も、うん、まあ、ありえなくはないから、
か
エリザベートが一概全部違ったのかっていうのもちょっと怪しくなってきたんだけど、
うん、
これですね、どんな、ものかと言いますと、まだ臨床実験の段階ではあるんですが、
うん、
16歳から25歳の若者から採血した血液を週に1回、4週間にわたって輸血するプログラムを600人の被験者に対して行うプロジェクトと。
うん、
で、これ実用化、もうすぐ、目指していると。企業ですから。大学とかじゃなくて。
どうやって
企業がもう。
その血を使って、
うん。
化粧水作ろうとしてるんですか、そんな。
化粧水っていうか、中に入れるやつだからね。
そう、そんな。
これはです
ね。怖くないですか？
まあまあ、ちょっと、じゃあ、説明していきますけども、うん、これ、じゃあ、値段言おうか。35歳以上の人を対象に、約81万円で輸血を提供すると。
だから、
まあ、輸血を普通にするのって別に無料でもできるわけで、うん、無料というか、採血とかはやってるじゃないですか。ただ、その美というものに、アンチエイジングの一環としてやるんで、
うん、
あれば、
ちょっとお金かかるよと。
まあ、35歳以上で81万ぐらいを払えば、やってくれると
、うん。なんか払いそう、みんな。
これね、そうなんですよ。払いそうというか、うん、もうね、結構これに注目している まあ、おばちゃんたちも結構いるわけですよ。
富豪じゃなくても払える額だもんな。
うん。で、ただこれ一番問題っていうのは、うん、じゃあ効果があるのかどうかなんですよ。
そうそうそう。
で、これもうすでにですね、14年、2014年の時点で、
うん、
カリフォルニア大学の研究チームが、
カリフォルニア大学。
カリフォルニア大学の研究チームが、若いマウスの血液を、
はいはい、
まあ、老いたマウスに輸血すると、うん、海馬が活性化し、記憶力が蘇るとか、うん、脳血管の血流も増加したと。
あ、じゃあ本当に、
だから、マウスに関して言うと、もう2014年の時点で結果が出ているということなんですよ。うん、で、まあ、その後も研究、続けられていて、うん、ちょっとね、これ結構やべえなっていうやつがあるんだけど、うん、ハーバード大で、1960年代に若いマウスと老いたマウスのお腹をくっつけて、
うん、
血液を循環させるっていう相対結合っていう実験
やった
。お腹をもうバシッとこうくっつけて、
くっつけると
血液をその 2匹で1匹とようにこう回すというか、
なんかムカデ男みたいな、
あ、まあまあそうそう、そんな感じ、まあお腹同士でくっつけてんだけど、うん、
まあ、ね、
そうで、まあこれがですね、その結構若いマウスの血液が年老いたマウスの方の、に行くと筋肉、心臓、脳の機能が改善する作用があったということで、もうすでにマウスの臨床に関して言うと効果があるというような話になってきていると。で、もう企業、ついに企業が手を出して、値段まで発表しているので、すぐ近いところで、もう商品化というか、になるんではないかというふうに言われているという、まあエリザベートの血のね、
うん、
若返りが意外とすごいところにあったんじゃないかっていうね、うん、
確かに、
まあ話なんですよ、
はい、
だから今後もしかしたら、アンチエイジングの第一線では若い子の血を体内に入れまくるというね、
うん、
アンチエイジングが流行るかもしれないという、お話が一個あります。
81万か、仕事しないとな、う
ん、ね、
うん、
今からお金貯めといてください皆さんね、
はい、
はい、さあちょっと怖かったじゃないですか、
怖かった
今の話、
うん、
ちょっとですね、不思議かつアンチエイジングなものもね、
不思議かつアンチエイジングなものもあるんですか、
うん、こんな素敵なものないでしょ、
ない、
まあ、血を体内に入れるってちょっと抵抗あると思うんですよ。
いや、それありますよ、なんかいろいろ病気とかね、
これ単純に血入れたことないんですよ、
当たり前だ、
取ったことも、
いや、取ったことも、
採血はあるけど僕ないんですよ、やったこと一度も、
うん
うん、で何、輸血とかもしたことないですし、うん、だからやっぱ血を入れるっつうのにはね異常に抵抗がある、
はいはい、
うん、入れたくない人の血、
いや、そりゃそうですよ
っていうことで、
うん、
ちょっと血を入れない方法で、
うん、
しかもっていうのがあったので紹介したいなと思うんですけども、
悪い人だ、
いやいやいや、そうっすか、まあまあ、じゃあ一個ね、
うん、
この名前聞いたことある人いるかなっていうものがあってですね、ラパマイシンという、
ラパマイシン、
うん、このね、
インドのミュージシャン
いそうだけど、うん、違うんです、このね、ラパマイシンという、まあ、物質があるんですが、
うん、
これがですね、もしかしたら、うん、老化を防ぐ、
うん、
しかもどちらかというともう不老不死の方までいけるぐらいパワーを持っているんじゃないかというものがあるんですが、大体ですよ、
うん、
研究していく段階でその老化に関するものとかって、うん、研究機関とか、
うん、
まあなんだろうな、人工的にこう化学物質をこうなんか混ぜたりとか取ったりとかして作りそうなもんじゃないですか、うん、
まあまあ、
このラパマイシンっていうのが発見したものが、
うん、
経緯がすごい神秘的なんですよ。
おお、
これどこでじゃあそのラパマイシンという化学物質が発見されたのかというのが、うんう
ん、神秘的なとこってことですか？
そうなんですよ。どこだと思います？
ゴルゴダの丘。
おお、遠からず。
え？
そんな感じ。
なんだ？
これですね。
神秘的、うん、教えてくださいじゃあ。
1965年に、
うん、
イースター島のモアイの像の影に。ひっそりと生息していた。
優しいから近いって言ったけど結構遠い。
まあでもちょっと、ほら、不思議なモアイ像だって、まあね、そもそもちょっとオーパーツみたいな話とかもあったりするぐらいですから、ちょっと不思議じゃないですか。
まあ不思議っちゃ不思議。
で、イースター島ですからね。うん、なんか。
イースター島で見つけるってすごいですね、
うん、
でもね。
そう。なんかブラジルの研究者が、そこにあった謎の菌があったんですって。うん、で、それを、まあ化合物としてこう生成、ん違う。もうその菌自体が、未知の状態で化合物を生成していたと。うん
びっくりしたでしょうね。見たことない。なんだこれ。つけてね。
そう。で、まあ、その菌から生じる抗生物質を意味する、うん、ラパマイシンという名前をつけたと。
へ
ぇ、うん、で、まあ、ちょっとこういう経緯があるから、奇跡の化学成分みたいなことを言われていて、うん、で、2009年、だいぶ、これ見つけたのが1965年とかなんだけど、うん、結構だから最近になってその効果がこんなことに、使えるんだって
分かってきたって。見つけたのは見つけていたけれども、アンチエイジング
を使うかどうか分かっていなかったんですね。まだ抗生物質みたいな使い方は知ってたっぽいんだけど、
うんうん、
アンチエイジングとして最初からやってたわけじゃない。うん、それが2009年にですね、うん、
最近だ。
そう、研究結果が出まして、
うん
ネズミにそのラパマイシンを投与すると、うん、オスでは 9%、メスでは 13% も寿命が伸びることが判明したと。
ってことは人間でいうと80だから8年伸びることですよね。
そうですよね。
すごいっすね、それ。
結構な、ね、
うん、
効果じゃないですか。で、
犬一頭分生きるってことですよね。
そうそう。で、その後、犬にもやったりとかしているっていうことがあって。
ああ、すごい。
で、ラパマイシンを犬40匹に、うん週に3錠ずつ、
うん
10週間にわたり投与したと。
うんうん
そしたらですね、多くの犬の心臓機能に向上が認められたと。
すごい。
だ年老いてた心臓疾患を抱える犬にすごい著しい効果が現れた。
若くなったと。
うん、だ心肺機能が上がるっていうこと
も。それはすごい。
老化のね、逆じゃないですか、
うん。
うん。っていうことで、この謎のラパマイシンっていうその化学物質が、うんもしかしたらその魔法の薬となって、
うん
人類のその寿命を飛躍的に伸ばすんじゃないかみたいな話があるっていうね。
それはすごい。
結構かっこいいし、
うん、
不可思議でしょ、この。
かっこいい。
ラパマイシン。
何を持って
言葉が。
ああ、言葉の語感が。
語感がいいなっていう。
ダセ、こいつ。
僕はそれが好きでちょっとこれ選んだみたいなところあるんですけど。
でも見つけ方面白いですね。イースター島で。見つけてて1900年代にね。で最近になって
モアイ像の影に隠れてる金っていいでしょ、
ね、
なんか素敵じゃない
ちょっと素敵素敵、うん、面白い
っていうのがあってそう、ラパマイシンっていうねこれまだまだあの研究段階ではあるんですが、うんまあなんか不思議だし、
うん、
こういうのがなんか実はすごかったっていうのだったら、うん、なんか素敵だなっていう
素敵面白い、
うん、なんか人間がさ、うん、ほら偶然発見したものとかって結構そういうの多いからさ、
うん、
薬とか、ねうん、副産物でみたいなのがあるから、こういう新しいタイプの副産物で出るのは面白いなという
面白いですね。
でその、
他のやつだと、例えばですけど200歳まで生きれるとか、
うん、
これほんまかっていうのあるけど、うん、
ありますね。
8年とか10年とかって言われたら、これマジなんかなちょっと思っちゃう。ほんで心臓のね、
うん、
アンチエイジングって言われると、なんか他のやつってその体全部治すとかっていうやつ
あるじゃないですか。まあ、細胞とかが多いです
ね。ちょっと年齢進んだやつで、はいはいうん、それ面白いですね。
うん、これなんかね、
本当っぽい、信じられるなんか。
自然から来てるしね、うん、なんか面白いよね。
信じられるほどの延命だなと思って。
そう、リアリティのあるね。うん、まだまだね。
そうそう、わそれ面白いすごい。はい、
じゃあ最後にもう一個、これがね多分今一番その、うん、世界的にも。
注目されてる
んじゃないかっていうのがあってですね。
わかめか。
これがですね、わかめわかめはあれでしょ薄毛に効果あるかどうかでしょないですから、
それ。違うんですか。
はい。ですね、
うん、
NASA も今大注目しているというものでございまして。
なんだろう、月の石砕いて食うとこかな。
これ、それだったら素敵だね。
素敵でしょ、
うん、いいと思う。
なんでしょう
NMN っていうものがあるんですよ。
48。
NMN48 これが最強の若返り薬じゃないかということを言われております。じゃあどれくらいの効果があるのか、うん、これすごいですよ、
うん、
60歳の人が20歳になるって言われてるんですよ、
う いや、もう信じれないわ。さっき10年が A 言ってたのに。そうそう。急に60が20になるって。
これはね、でも。
無理っすよ、それ。
もうね、細胞レベルの話になってくるんですよ。うん、その何か一個がどうとかじゃなくて、うん、DNA 自体を奇跡的にこう修復するみたいな。
それじゃあ体全部が若くなる、肌ツヤとか。
てか細胞全部がこう、若返っていく
みたいな
ことなんですって。で、これもだから、
うん、
マウスではやってるんですよ。
うん
うん、で、生後22ヶ月のマウスっていうのがいるんですけども、うん、これ人間換算すると60歳と。
うん
が、一週間ですよ。一、
うん、
週間で生後6ヶ月の、まあ、人間患者で20歳になったという報告があると。
うん、でもネズミはね、まだあれですけど。
これね、でもそれ言ってるでしょ、うん、今、あんまり本当かよって言ってるじゃないですか。
う
ん、
そうだわ。
NASA ですから。NASA が、これ NASA はなんでこれに大注目してるかっていうと、うん、宇宙飛行士のために、やってるらしくて
長く宇宙にいられるように
そうなんですよっていうのも宇宙飛行士ってあの宇宙放射線被曝っていうのですごいあの
短命なんですよね、まあ、
行ったはいいものの、うん、結構ダメージを受けちゃうってことでそうそう今問題になってるんですよ、うん、
だからどっかではなんか保険が出てロシアだ保険が出てむちゃくちゃいい村に住めるみたいなね、うんうん、宇宙飛行士の村みたいなそうそうそう、まあ家族ごと
その福利厚生みたいなのをねそうそうあのちゃんとしてるってのはあるんですがそれにしても筋肉の衰えとか記憶喪失とかも、うんね、もうあの職業病らしくて宇宙飛行士だとだからまあそれをそのどうにかしなきゃいけないっていうことで、うん、その細胞自体にダメージを与えるから放射線が、うん、でそれを、まあ、どうにかしようということでこの
そういうことなんですね。
そうそう、NMN っていうのを完成させようと躍起になってると、
はいはい、優しいじゃあ研究なんですね。
まあそう NASA はそういうふうに使いたいと思ってる、うん、ということなんですよ、うん、で今あの火星行くみたいな話が出てるじゃないですか、うん、で火星に行くとしたら有人飛行ってなったら4年もの時間かけて宇宙船にさらさられなきゃいけないと、
うん、まあそうですね。
この場合ですよ、全身の 5% の細胞が死んで、発がんリスクは 100% に達するって言われてるんですよ。
絶対がん。
だから無理なんですよ。うん、
行くことがね。
今の状態だと。うん、っていうことで、まあ、その火星への移住とかそういう可能性もこれにかかってるかもしれないというようなところがあると。だから、まあ、うまくこの研究がどんどん進んでいけば、まあ、5年以内ぐらいに、夢のアンチエイジング薬が市場には流出するんじゃないかと、
うん、
まあ、 あの人体実験ですね次の段階は、うん、だもうこれも今始まってるらしいから、
うん、
米国では、
うん、
なんでこの結果次第では、まあ多分最初は研究機関がやってで一般に来るんじゃないかという話なんですよね。これはでもね面白いですよ。あのずっと前から言われ続けてる2013、14年ぐらいから言われてはいたんだけど、はいはい、まあさっき言ってたようにあんまりなんていうの本当にできんのかよみたいなのが結構多かったんだけど
思っちゃう。
そうでもねあのもう今 NHK とかでも取り上げるぐらいになってきてますから
俺 NASA より NHK の方が高いからそれは本当だわじゃあ、
うん、なんか糖尿病にも効果があるとかね。だからそういういろんな要素があの老化プラス健康にいいということで、うん、今後ねこの
素晴らしい
NMN もちょっと注目するものではないかと言われております、
はい、素晴らしい、
はい、どれが一番あれですか林さん的には
どうすねカプサイシンで
やってもいいかなみたいな
何でしたっけ
カプサイシンってあれでしょあの唐辛子とかに入ってるやつだよね。
そうそうそう何シンでしたっけ
ねあれですねなんだっけなラパマイシン。
ラパマイシン。それがやっぱりいいですね。
うん。
イースター島っていうのは可愛いですし。
ね。まあまあ、なんかこれも結構近いところで。
で、その、
研究、
さっきの20になるみたいな、60歳が。
60が20
になる。今、高齢化社会って言われても、それは巣鴨がみんな若くなるかもしれないですね。
うん。うん、これさ、重要なのって、あれなんですよね、うん。ただ寿命を伸ばすだけっていう効果のものと、
うん
細胞レベルで若くなるっていうのは全然別の話で寿命が長くなって じじいたちが今増えてきてるって言ってる中に、さらに増やしてどうすんだっていう動きもあるんでね。
はいはい。
で、なるべくその、全体が若返らないとあんま意味ない気がするんですよね。僕はだからね、この細胞系の方が、頑張ってほしいなと。
はいはい。
うん、
何します?若くなって。
まあ今はね、まだバリバリ若いですから。今若いですけど。あれですけども。60ぐらいになって、
うん、
若かったらできるみたいなことが出てくるってことかもね。
そうそうそうそう。うん、
まあやっぱ、あれでしょう。女抱きまくるとかでしょ。
今やってねえのに。
今できるはずなのに。
いや、俺ずっと思ってんすよ、だからそれ。ずっと言ってますけど、
うん、
俺は奥さんいるしね、あれですけど、岸本さん、全然女気ねえなって思って。
あるある。見せてないだけだな。
いやいやいやいや。
60代で、結構スポーツ始める人とか多いじゃないですか。
その、テニス、ゴルフ、
うん、
ね。
目覚めたかのようにやる人、本当に多い、
ね。多い多い多い多い。
そういうのもね、なんか、あれなのかな、やっぱお金と暇があるからやるってことなのかもしれないけど、
う
ん
う
ん、
そうそう。
それでも一番よくない？お金と暇あって体力があんなら、
う
ん、
そうですね。
一番楽しいよね。
でもできるでしょ。
最高だよね。
最高。本当に。
やべえな。
でもあいつらお金も暇もあって体力もあんだなっていう、目で見てたら、
うん、
おじいちゃん、ね、おばあちゃんたちはね。
なんかその。若者に嫌われそうだね。
うん。というかその、なんか例えばですけどカート引いてるとかおばあちゃんよくあるやつあるじゃないですかとかリンゴたくさん持ったりとかしたりとか、はい、 あと老人席とかあるじゃないですか、
はい、
あの全部廃止しなきゃいけないでしょ。
まあそうだね。だって20代並みの体力の60代って、
うん、そうですよ。
態度だけ60代だから
っていうだけでしょ。
うっせえな、
うん、
うわそれ嫌いだわ。
ここ座るとこだから俺らがつってガッチムチになってくるんですよ。
ね、やだねそれ。
やでしょ。うん、
頑固さだけは
治らない。頑固さだけはある。
残るっていう。
そうそうそう。
うわぁ、きつ。
すげえ嫌ですよ。
もうね、うん、そしたらその頃にはあれじゃない、早く死ぬ薬とか出る。早く殺すみたいな。
逆にね。
逆に追いさせるっていう。
はいはいはい。それもうテラフォーマーズじゃないですか。
ね。
ゴキブリ送って殺すみたいな。
すごい戦いになってくるって。
ね。
エイジング対アンチエイジング。
そうそうそうそう。あるかもしんない。
ね。
G の惑星。ジジイババアが席巻してるっていう。
ムキムキのジジイババアに。
ムキムキのジジイババ
アが支配された。
そうそうそうそう。その過去、宇宙を飛び立った宇宙飛行士たちが、地球に帰ってきたとは知らずに行ったらジジイババアが支配してる惑星があったみたいなね。
きついな、それ、
うん。
きついわ。
ね。
うん、行きたくない、そこ。
ジジイの惑星、ジェネシスがあるかもしれない。
やばやば。
また。
そうだね。
うん、
だいいことないかもね。これ、イコールいいことじゃないのかもね。
いいことはいいことですよ、それは。それはもう、
なんか分かんなくなってきちゃ
うかな。今60までしか仕事できないって言われたらもっと長くなるかもしれない。
いや、だからさ、
ああ
そう上が詰まってくわけ
ですよ。上が詰まってくる。どんどん。あ、確かにね。でも、上が詰まってくるから嫌だなって思ってる職業の人もいれば、
うん、あ、そっか。
うん、
別に。
それ多分岸本さんとか俺らみたいな、上がむっちゃ詰まってるじゃない、うん、作家さんってね。
邪魔だね。
邪魔ではないけど、全然ね、あの人らが亡くなったところで俺ら仕事増えるわけじゃないから、まあ
そうだね、直接ではないけど、ね、
う
ん、
そうそう、そう、そういう仕事じゃない人はね、
うん、うん、まあいりゃいただけいいとか
ね。でも研究職とかね、そういうのはずっと研究できるし、ま
あまあ、それこそ農業とか
はね、あ、そうそう、農業とかもね、
人足りてない
マシーンのようにね、あったら稼ることもできるし、
ムキムキのね、
そうそうそう、そう、
なんかもうめちゃくちゃな世界になりそうだな、
ね、
統制が取れない。
確かに偉そうだし、
そうね、
うん、
まあ、そしたらもう本当にジジイたちをまとめる上げる能力を持ったネオジジイみたいなのが出てきてやるんじゃないかなと、うん、
確かに角の生えたジジイね。
そうね、
一本角の生えた
ジジイっていうか人間じゃない気がするけどね。
一本角の生えた真っ赤なジジイね、
うん、
はいはい、
怖い怖い。それ妖怪でいたよね。
シュノボンね、うん、ああそう、シュノボンね、
はい、
さっき言った角生えたね。
ということでね、
はいはい、
まあ女性にとってはいいことかもしれませんが、
いいことですよ、女性はいつまでもね
若くい続ける、
若くいてほしいですもん
ね、
うん、
で自分のなんか
まあ年いって年いった人の良さみたいなのあるじゃないですか。
もちろん熟女好きがいっぱいいますから、
熟女好きっていうか、まあその老人になって、
うん、
なんかなんて言うんでしょう、その じいさんと手繋いでるとことか見ると、ほっとするじゃないですか。そういうのが見られなくなるとするとね、ちょっと杖つく人なんていなくなるわけですから。
そうだね。だからじいさんが引っ張るかもしれないね。うん、じいさんの。
は？
弱いじいさんを、うん、強いじいさんが引っ張るみたいな。
いないです、弱いじいさん。
弱いじいさんいない
から。もういないですよ。
そ、
うん、
っか。
そうそうそう。
大変だな、じゃ
あ。大変っすよ。
みんな独り立ちできるね。
そうそう。
なんか、変な回になっちゃいましたね。
ね。
うん、僕、女性の人気を出そうとやった企画だったんですけど。
まさかジジイの惑星が生まれると思わなかったですね。
ちょっとよくわかんなくなっちゃいました。
若い女性に向けた都市伝説が、まさかジジイの惑星が生まれると
思わなかった、ね。一番興味ねえとこじゃねえかな、女性が。
ジジイの惑星
わかんなくなっちゃったもん。
確かにね。女性ってジジイの惑星が一番興味ないですもんね。
そうだよね。
うん、
ちょっと、すいませんでした。
はいはい。
はい、では、また。
ジジイになった。
ありがとうございました。